ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはステイホーム幕音。
お家にいましょう、ハウスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の収録がいつでしたっけ？もう結構前ですよね。
そう、配信はね、溜まってた分があったりとかで、そんなに間空かずに来ているかとは思うんですが、実は収録がちょっと間が空いておりまして。
そうですね、もう前回の収録の時は、まさかね、世の中がここまでになるとはっていうぐらい、世界が変わっちゃってますよね。
うん、どうだったんだ、どれぐらいだったっけっていうちょっと感じですけども、その気配はあって、
ありましたね、
っていうぐらいの時だったのかな。で、まあ、そっから結構一気にね、日に日にこう状況が変わっていくっていうのが続いて、まあ一つ区切りとして、まあ非常事態宣言っていうのが出て、なんとなく状況が、まあ落ち着いたという言い方はちょっと違うかもしれないけど、こう、わからない中でどんどんこう、状況が変わっていたところから、まあ、あれが出たことによって、まあ、こういうふうに流れていくんじゃないかなっていう想定があるから、なんとなく落ち着いたというか。
やっぱりそういうね、政府の方から何かしらのアクションがないと、こっちで判断するっていうのもやっぱ難しいですからね。
リアルなところで言うと、あれがあってからも結構みんな手探り状態なところはあるみたいだけど、確かにでもあれがあるないっていうのはちょっと一つ区切りとして大きかったかなっていうね、あれも出るだろうって言われながらちょっと数日あったじゃないですか。
そうなんですよね、
まあそれもなんだろう、ある程度準備させるための作戦だったのかなっていう感じがしなくもないんですけど、結局出たらこうしなくちゃ、でもそこまでできるんだろうか、実際出るのみたいな、なんかそういう時間が長かったと思うんですよね。
そうですね、やきもきする時間が長くて、もう SNS では喧嘩だらけでしたね。至る所で。
なんかすさんだよね、
今もまあそうですけどね。
それぞれの状況が違うからね、同じスタンスじゃなかったりとかするとやっぱり角が立つというかね。
気になったりとか、僕なんてあれですよ、出張がもう全部飛んじゃって、仕事も結構飛んじゃってて、いや本当に今年っていうか夏まで生きてられんのかなっていう。リアルに結構ドキドキしてるんですけどね。
ああ、いやもうみんなそうでしょう。ね、だからなんか、ちょっと先を見据えていろいろ考えなきゃいけないのはいけないんだけど、でもあんまり、こう、ね、心配しすぎというか、こう、ネガティブにならないように気をつけないとっていうのはあるかなと思うんですよね。
そうですね。
なので、まあ、ないないとは言われても、ね、みんな全員がこう、飢え死にしなくちゃいけないような状況にまではならないと思うので、何かしらのその、援助なりなんかっていうのはあると思うから、本当に、究極のネガティブになってしまうと、本当に危険かなっていう。まあ、ただこう楽観視しててもいけないんだろうけど、
そうですね、
そのネガティブになりすぎないようにだけはちょっと意識しとかないと、ね、本当に参ってしまうと思うので。
なおさら 今あれじゃないですか、うちにみんないるとか自宅で仕事するとか、そうすると、まあ、テレビなんかも見れちゃうわけで、ワイドショーなんか見ちゃうと毎日ずっと同じことやってるじゃないですか。
らしいね。
俺そうになること。僕もまあ見てはいないんですけどね。 で、SNS を見たら見たで結構不安になるじゃないですか。だからもう自分から積極的にそういう情報から離れることもやっぱり必要ですよね。
あとはまたその今この中でできることを結構前向きに考えると、多分それを一生懸命やろうとすると結構時間取られると思うので、そればっかりこう見てない方が、その意外と臨時休業で仕事がなくなって家にいますとか、さっきテレワークっていう言葉があったけど、それができてる人はまだいいと思うんだよね。
そうですね。
することがあるからね。ただ、その、まあ、身近なところで言うと、その飲食店関係の方たちだと、やっぱお店を開けてられないっていう話を結構聞くんですよ。結構人件費、あと仕込んだものがダメになっちゃう。
そうですね。
っていうところから、要は、しばらく休業。ひどいのはやっぱりその5月、その、自粛の期間とされている5月6日までもう閉めるとしちゃうところと、そこまで行かなくても、ここ1週間は閉めます。で、来週は様子見。で、もうちょっといいのだと、1日おきとか、なんかいろんな形でそのお店を閉めてしまうっていうお話を聞くと、そこで働いてる人たちは、その間は仕事がなくなってしまうわけで。そうなるとやっぱりちょっとね、その、テレビとかそういう情報に触れる機会も増えちゃうのかなと思うんですけど、別のこととか、その、次のターンの時に何ができるかって考えてたりとか、何かそれを準備する時間に当ててると、あんまりネガティブに なりすぎなくていいのかなとはちょっと思ったりもしてるんですけどね。
そうですね。
ね、なんかまあ、なかなか前向きにって考えづらい時期ですけど、あんまりね、ネガティブになりすぎないように、ご注意していただきたいなと。
まあでも、テレワークとか、そういう環境が、これで一気に進む感じもあるので、まあ、働く環境も随分変わるんじゃないかなって感じがありますよね。
ね、そのネガティブにならないようにって言っておきながらなんですけど、その改革が進むことによって意外と人いらねんじゃねえとか、お店の数がこんなにいらなかったんじゃねえみたいな見直され方、なんか、そういうのが、進むと怖いなみたいなね。
いやでも実際そういうターニングポイントにあるような感じはありますよね。
だからなんかその働き方が変わるとか、その仕事のなんだろうな、流れとか、その社会のシステム自体が大きく変わる時になるのかなっていう感じだけどね。その中に自分がそういう時に自分がどこにいるんだろうみたいなのっていうのは、まあちょっと考えておかないと怖いかなっていう気はしますけどね。まあでもなんかそういう働き方ができてくるととか、今この状況でやろうとするとどういうことができるんだろう、実際そこにすぐ手をつけられなかったとしても、なんかそういうの考えると楽しくだったりするよね。
そうですね。
なんかまあちょっといろいろと少しでもポジティブに考えて前を見ていけるようにしていきたいなと。
していきたいですね。まず食べなきゃ。
そうそう。
腹が減るとすさみますよ。気持ち
も。そうね。ね。あのね、ようやく終わりましたよ。収録してる今日。
はい、
今年は長かった。
あれですね。
あれが、そう、あれが収録、その前回の収録から間が空いておりますが、その間ずっと頭に引っかかっていたものがようやく今 終わりました。
前回の収録で2週間前かな、
うん、
あと2週間ぐらいあるみたいなことを言ってたんですよね。
言ってたんだっけ。
うん。で今日収録が4月の15
日
締め切り明日ですよ、
はい、そう、そこなんですよ、
うん、
まず早い時期に1ヶ月あ、もう言っとこうね、何のことか分かんない方もいらっしゃるかもしれない。確定申告、
はい、
うち僕は今日終わりました。今日でした。
ズボラな2人がお届けしております。
はい、で前回の収録だったじゃない、そのちょっと前の時に、要は1ヶ月そのコロナでその税務署が人だらけになったら大変だからっていうのもあって1ヶ月間延長しますと、
はい、
いうニュースが入ったのが、もうちょっとしたら手つけなきゃいけないよなって思った段階だったんです。僕の場合はまだ手つけてなかったんですよ。
えい、
なので、まあ、1ヶ月ぐらい前だったんだよね。
そうですね、
はい、だと3月15日、
うん、が16だったかな、うん、今年は。
あれって毎年15じゃないんだっけ。
元々、日曜日が重なったから16、次の日。
あ、っていうことだったのね、うん、
でその3月16ってのがあったから、
うんうん、
1ヶ月延ばして4月16。
そういうことか、
うん、
そこなんですよ。で、まあ、1ヶ月前ぐらいにそのアナウンスがあって、うん、ああ、じゃあっていう、まあ、にも言いましたけど、ちょっと前に言ってくれれば、あ、助かったって思うのに、早めにアナウンスしてくれちゃったもんだから、まあ、油断する。
それ、人のせいにしてますけどね。だいぶこちらの責任ではありますけど。
で、まあ、やっぱり案の定だったわけですよ。
はい。
でもね、俺15だと思うんですが、この収録もまあ15にしてるじゃないですか。
うん、
で、15にが、まあ、期日だから、ここには終わってなきゃいけないわけで、
うん、夜にはもう終わってると。
終わってるから収録できるよねっていうことの、とつもりだったの、俺は。
うん。
で、なんかそんな話をして、じゃあやろうか、みたいな話をしたような気がしてたんだけど、うん、なので、ひたすら15のつもりで後半やってまして、
うん、
気づいたのは昨日、おとといだったかな、うん、なんか17日以降も できますよ的なアナウンスがね、
うん、柔軟な対応をしてくださるらしく、
うん、まあ、今日税務署の方行ってみたら張り紙がしてあって、17日以降の場合は事前
なんか届け出をしなきゃいけないのかな、
なのかな。で、ただそれで事情を説明して来れなかったのでっていうことであれば、16日までに提出したのと同じ扱いにしますよみたいな、なんか注意書きはあったんですけど、
控除とかもそのまま受けられるのかな
みたいですね。
うん、同じみたいですね。
それが17日以降って書いてあるのを何日か前に気づいたんですよ。16日はどうなんのとか思ったの、
ね。ああ、そういうことか。はいはい。
そうそう。何なのこの1日の空白はって思って、
うん、
でも、ちょっと気になりつつ、もう、どの道やるしかないんだしと思って作業してて、
うん、
で、なんかの時にふと、やっぱり気になるなと思ってみたら、期日が16日だったっていうね。うわ、なんか一日余裕ができたやんっていう、ちょっと得した気分ではあったんですが、まあ一応、一日前に終わりましたけど。
優秀じゃないですか。
でもね、今日、結構4時過ぎてたから、
うん。
1時間ないところに滑り込みで税務署行って、もうちょっと遅かったら最終日になっていたっていうぐらい、まあ、ギリはギリだったんですが。
でもあれですよ、最終日、
うん、
夜中に税務署のポストに入れますよ。
ああ、そっか、ポストに
確かそれでもね、その日の扱いになるらしいんですよ。
あ、俺より上手がいるね。まだ入れてないの？
僕入れてないです。あのね、いや、もう出せる。 段階まで来てたんですよ、e-tax でね。で、最終のいろいろ調整してて、なんかおかしいなって、数字がおかしいなって思って、見直したら、科目がごっそりね、いろいろ間違ってたのを気づきまして、それ昨日かな気づいたの。そっから、わたわたわたわた。Now、まだわたわた中ですよ。
そうなの、じゃあ収録どこじゃなかったの、もしかして。
いやいやいや、大丈夫です。
間に合いそう、ね、
もう大丈夫だと思うので。
あと
なんせ一日あるから。
そっか。よっしゃ。俺の方が勝ったわけだ。
よっしゃ。なんだこの低レベルな争い。
いや、でもそれわかる。俺も、昨日、ちょっと急に打ち合わせが入っちゃって、で、まぁ、ちょっとミュージアムダイエットの収録でずらしてもらったりとかしたのがあるから、それで2時間半、3時間くらい取られたかな。で、うわーと思って、でも昨日の夜中、やっぱ同じようなのが、で、そんな大量ではなかったんだけど気づいて、最後の集計して、その税務署に持ってくやつのプレビューというか見たときに、なんか、はいはい、弥生さんにお世話になってるんですが、アラート出してくれるんだよね、ここ
そうですね、
数字がおかしいですよみたいな、それがこう何箇所か出てて、あれ、はい、あれだから金額はちゃんと入れてるんだけども、やっぱ科目が違うからそこに反映されてなくて出てないと か、だかその出てない科目を入れ間違えてるところざっと見てとか、なんかそんなの昨日の夜中ひたすらやって、今日の午前中もしばらくやってっていう感じだったので。
いいじゃないですか、もう出したんだから。
そうだよね、終わったし、
うん。もう気楽なもんじゃないですか。
もうすっごいね、やっぱりこの、毎年思うけど、この終わった後の一日。終わってから寝るまで、まあ明日になるともう次のやんなきゃいけないこととかね。っていうか、そもそもこの今、机の周りに散らまってるレシートだとかなんとかっていうのを一回ちゃんと片付けてしないとっていうのはあるんだけど、でもまあ、税務署行ってから、その日が終わるまでは、超なんかルンルンな感じで。
すごいっすよね、その高揚感ったら。
終わった
やりきった感。
今年もなんとかだったみたいな。
今年はちゃんとこまめにつけましょう、お互いに。
やろうね。
やりましょう。月ごとやりましょう、ちゃんと。
いや、いつもそう思うんだけどね。だって打っててさ、はい、あ、これを普段からやりゃいいんだよなって、毎年も。
毎年思いますよ。もうそれを何年やってんだろう。
はい、まあそんな、
はい。
ますけど。まあね、ちょっとその大変な状況の中、さっきのそのお休みっていうお話もさせてもらいましたけど、結構お弁当を作られるお店とか。
うん、テイクアウトっすよね。
いわゆるテイクアウトかな。
うん、
完全にお店にお客さんを入れないでテイクアウト専門になってるお店もあったり、今までそういうお弁当とかテイクアウトは一切やっていなかったお店が始めるとか、なんかいろいろ。
あとそっちだとウーバーイーツとか結構多いじゃないですか。
そう、すげえ増えた。
うん、
去年の暮れとかからかな。
もうそうですね。
ちらちらね、見かけてたんだよね。
うん、
で、いろいろ調べてみたりとかもしたんだけど、まあ、ちょっと、まあ、使おうとするとちょっと高いし、でもなんかアルバイトでやってみたら面白いかなと思うんだけど。
そうそう、やる側ね。
そうそう、どっちも面白そうかなと思って、見かけ始めた時に結構いろいろ調べたんだけど、やっぱトラブルもいろいろあったりとか、
ああ、そうなんです
ね。仕事する側、配達する側、結構リスク高いような条件だった
んだよね。ああ、そうなんだ。
結局何か運んでて倒し、なんかその、 もう商品を壊しちゃったりとか、なんかしたら、運んでる人の負担だとか、事故とかがあっても自己責任だし、みたいな。だから自分で保険入ってて、なんかする。感じなのかな。なんか、まあ今変わってたりとか、僕がその調べたあれが、こうさらっと見た感じであれなのかもしれないけど、意外とやる側はリスクあるなって思って見てた覚えがあったんですが、でまあちょっとなかなか増えないんじゃないかなっていう、そのいろんな条件がね、見てて思ってたんだけど、事態がこういう状況になると一変するね。
そうですね。
仕事の数が多ければそういうリスクも数でなんとかできちゃうかも、って思えたりするのかなっていうのと、まあ、やらざるをもう得ないなっていう、そのさっきも言ったけどお店が休業になっちゃいました、ですぐに何かをどっかに勤められるわけでもなくってなったら、Uber Eatsで配達をしてみるで、まあいろいろ何でもやってみなきゃみたいなことになれば、そういうことをやってみようって思う人も増えるだろうしってなると、意外とドンハマりだったのかもっていう感じなのかなって思うくらい、を見ます今、
ただ山形は Uber Eats なん、うの字もないので
見かけない、
見かけないどこ、いないないっすよ、そんな
そんな
規定列な、いやじゃない、ハイカラなサービスは仙台でギリギリあるかなぐらい、
なるほどね、
らしいですけど、だから山形は、あれですよ、まあラーメンの話で言うと、ラーメン屋さんでテイクアウトするお店がすごい今増えてますね。
やっぱりそうなるんだね。
で僕がお手伝いに行ってる春馬、なんかも、先日からテイクアウト始めて、
おお、そうなんだ。
ただ容器がちょっとあのやっぱいろんなところでテイクアウト始めたので、容器が間に合わないってことで、
ああそういうことなんだ。
自宅からその自分家の器を持ってきてくださいよと、丼を、
はいはいはいはい、
でそれに入れて、で出来上がったのそのままラップして渡すみたいな感じで、
へ
え、やってるんですけど、やっぱりそうなると油そばとか混ぜそばとか、汁物じゃない麺、ばっかりになっちゃって、他の店なんかもそういうラインナップで、混ぜそばでテイクアウトできますっていうのは増えましたね。
でもなんか、そうなると、もうそこのお店食っていっちゃった方がよくねってならない、ね、
そうそうそう、そこが難しいとこなんですけど、少しでも、まあ、例えば、違う店ですけど、春馬じゃない店だと、入り口、券売機のところにホワイトボードがあって、で、そこに、自分の車のナンバーを書いて、で、そこに食券、買った食券を貼って、で、車の中で待ってれば、お店の人が持ってきてくれるとか。
なるほど。
はい、そういう工夫してるところもあり、ただやっぱりそのお店が空いてるのであればお店で食べちゃうかなっていうのはあるので、結構まあ難しいっちゃ難しいけども、やっぱそこをすごい気にする人、お店で食べるのはやっぱりちょっと気が引けるなっていう人は、テイクアウトポロポロありますね。
あ、そうなんだ。
あとうちで食べると好きな食べ方ができるというか、
ああなるほど、ね、
まあうちにある調味料でなんかアレンジして食べたりとか、そういうのができる利点はまああるかなってのはあるけども、それは車社会の田舎だからできるのかなっていうのもありますね。
ああそうね、その、だからテイクアウトの状態がどんななんだろうって、だから昔の出前をしてくれたラーメン屋さ
ん
の感じだと、まあ全然それと比べ、それぐらいの時間で家で食べれるんだったらありかなっていうのがあったので、まあさっきの Uber Eats みたいな形で持ってきてくれるっ ていうのだとありなのかなっていう気もするんだけど、その今僕がそれをやろうとした時にやってるお店へ車で行ったとしても、
うん、
入ってくる間に伸びるし冷めるしだし、
まあまあまあ美味しくはなくなりますよね
っていうね。だから車で行って、
うん、
まあお店で停車してもらって、まあちゃんと安全に止められる場所にどっか止めて、そこの車の中でガーってくるみたいな、
うん、
そういうイメージなのかな。
だからそこれは今やることどうしたらいいんだろうっていうみんな悩んで、
うんうん、
まあとりあえずテイクアウトならすぐできるかなっていうので、
うん、
そういう対応してるお店が結構多い、
うん、
けども、いや、まあやれるところは完全に通販みたいな感じ、
はいはいはい、
でもうパックして、
うん、
麺も茹でてない生麺の状態で、
うん、はいはいはい、
販売するとこがあるんですけども、
うん、
でそれでやろうとすると結構ハードルが上がるらしくて、
お、
うん、まず麺が自家製麺の場合は、
はい、
自家製麺、製麺所、
ほうほう、
としてもうちゃんとした製麺所がないとダメなんですよ。建物の、お店の中に製麺機があって、
うん、
そこで作ってるような麺だと売れないんですよ、
うん、ああ区切られてないといけないってやつ、
別の部屋、別の部屋というか、はい、まあ本当に扉で区切られてる、
はい、
製麺室っていう体のものがないと、
うん、
なんだ、麺類製造販売の許可が取れないらしくて、
うんうん、へえ、
まずそこで会うと、
はいはい、
でスープなんかも、
うん、
そのまま売れるかと思ったら、
うん、
調味料製造販売の許可が言えると、
おお、
でメンマとかそういうトッピング、
うんうんうんうん、
それも、まあ、メンマ自分のとこで作ったとしても、
うん、
惣菜、お惣菜の惣菜ですね、
はいはいはい、
惣菜製造販売の許可がいると、
うんうんうんうん、
でチャーシューも、まあ、チャーシューはまためんどくさいんですけど、うん、まあチャーシューはテイクアウトで売れるよっていう人もいれば、
うん、
食品衛生管理者がいれば売れるよって人もいれば、
はいはいはい、はい、
食肉、なんだったかな、食肉製造販売の許可、
うんうんうんうん、
いるよっていう人もいれば、
うん、
だからラーメン一つ取ってもね、いろんな許可を取らないと。
そうか、ラーメン屋さんで提供するってなればいいんだけど、それが通販みたいなことになると、うん、それが全部バラバラなあれになっちゃうってことなんだ。
そうそうそうそう、
へえ。
テイクアウトもそのラーメンとして出来上がったものを持ち帰るんだったらありなんだけど、
うんうんうん、
例えばスープと麺を分けて、
うん、
麺を茹でない状態で出しちゃうと、
うん、
その製麺の許可がいる。
へえ、
めんどくさいらしいです。
へえ、
スープ、まあ、チャーシューもね、
うん、
スープの中にチャーシューを入れて、
はいはいはい、
スープとして出すと OK とかね。
ああ、
なんかいろいろね、めんどくさくて、
まあ、結構そういうなんかルール的なものの抜け穴的な感じだったりするかもしれないよね、
うん、チャーシューなんかね、前僕も買ったことありますけど、お店でお土産チャーシューって売ってたりしてて、
うんうんうん、
まあ、それ多分ね、許可取ってなくても、
うん、
まあグレーゾーンみたいな感じで、
うんうんうん、
お咎めなしみたいなの結構あると思うんですよね、
うん、チャーシューは結構見るもんね、お土産、うん、チャーシュー
そうですね、
持ち帰れますみたいな、
まあ、ちゃんとそうやってるところなんかは許可取ってるんじゃないかな、
うん
うん、だからね、なかなか難しいらしいんですよ。
大変だな、そら、
うん、
どうするとじゃあ今この状況だからってなってやろうとしたら結構、ああすぐできねえじゃんみたいな、
うん、通販の形は結構難しいですね。
へえー、そうか、
うん、逆にこの機会にそういうちゃんとした許可を全部取れれば、
ああ
今後その、まあ、コロナが収まった後でも、
うんうん、
店舗販売と通販両方でできるっていうのはありますけどね、
う まあでもその免許とか資格とかっていうならまだあれだけど、製麺所の製麺室的なものを、うん、まあなんて言ったらいいの、ハード的というか施設的な部分に手をつけなきゃいけないってなるとちょっと大変かもしれないね。
そうですね、そこは製麺所の麺を買ってっていう形にすればクリアできるのかもしれないですけどね。
ああ、そこそこ自家製麺っていうことか。
そうそうそうそう。うん、
あの製麺所が作ってもらったやつで、うん、っていうことなら、そうか、そこはクリアか。
まだひょっとしたらその調味料製造販売とか、うん、その惣菜の製造販売の許可なんていうのも、
うん、
まあそのなんだろう、比較的簡単に取れるのかもしれないし。
うん、
僕調べてないから分かんないですけど、
うん
ね、もうちょっと簡素化してくれると、
うん、
いいんですけどね。ただ衛生的な問題だからあんまりねゆるゆるにしちゃっても
そうだね、
うん、危険だし、
うん、
難しいです。
はい、なるほど。まあ結構じゃ敷居が高いんだな。
うん、お店が今ね生き残るのにどうやったらいいかっていうのは結構難しいけど、
うん
うん、僕最近見かけたのが、
うん、
まあ、テレビでちょっと紹介されてたらしいんですけど、
はい、
あのお店に先にお金を払っちゃうサービス、
うんうんうん、
なんだったかな、先飯って言ったかな、
はいはいはい、
だ本当いろんなところで同じ試みをしてるらしいんですけども、まあ、そのテレビで紹介されてた先飯っていうのはその、うん、今助けたいと思うお店に先にお金を払って、
うんうん、
でコロナが落ち着いた頃にその、うん、なんだ払ったお金分の食べ物、うん、サービスを受けられるっていう、
うん、
そういうサービスがあるらしいんですけども、まだ、
うん、
あの登録してる店舗が少なくて、なかなかそこまで広がりはなさそうなんですけども今のところはね、
うんうん
うん、だそれがちゃんと広まってみんながそういう飲食を助けようっていう感じになれば、
うん、
それも一つありなのかなっては思いますけどね、
うん、まあそれもでもまあここで何かちょっとこと言っちゃうのもあれなんだけど、
うん、
まあなんて言うんだろうな、基本的に行きつけで大好きなお店を助けるっていうつもりでしないとね、結局、そこでお金を払ったものは必ず後になって買い、サービスを受けられるかっていうと、
うん、
そうではない可能性。
そうではないですね。うん、注意書きにもちゃんとそのお店がなくなってしまったら、それはもうなしですよっていう注意書きがしてあったりするので、うんうん、
まあ、こんな状況なので、そういう支援をね、みんなで応援しても、どうしてもやっぱり続けられませんでしたっていうお店も中にもあるだろうからね、うん、そうなった時に、まあ、応援したお金は、もう、それは気持ちとして提供するだけっていうぐらいのつもりでできる範囲の中でやってもらうっていうのはありかなっていう
ね。そうですね。うん
うん、やっぱりね、あそこのラーメン食べられなくなっちゃうのは寂しいなとかっていうお店もねやっぱあるだろうから、
うん、
心に対して何かできるとっていう、ね、その試みはすごく面白いなと思うし、僕もそういう中に、大好きなお店があれば、
うん、
できる範囲の応援はしたいなと思うんですが、残念ながら僕が見た段階では、
うん、
知ってるお店がなかった。
あれはお店側が自分で登録するらしいので、
うんうんうん、
申請して、ただね、そのメニューが一つしか決められないのかな、あれ。
あ、そうなんだ。これとこれとこれとみたいな。
じゃなくて、3000円分みたいなので、3000円でこの一つのメニュ
ー
買えますみたいな感じだったので、
うんうん、
まあお店にとよってはそれが合わないところは多いかもなっていうのはありますね。
うん、なるほどね。だからそうすると3000円とかっていう、まあその3000円がどうかわかんないけど、
うん、
金額が決められちゃってたりとかするとラーメン屋さんだとちょっと作りづらいよねっていうのは。
そうそうそうそう。うん。
まあ ね、とはいえ、まあそういう、やってみてどうなのかっていうのもあるから、うん、やらずに頭抱えてるよ、そういう試みは動かし始めてるっていうのは評価したいところだよね。
うん
うん、まあ、なんかそういったことが少しでもね、なんかお気に入りのお店の助けになればいいんですけど。
いや、でも夫婦とかで、二人とかでやってるお店だったらまだ、身動き取れますけど、
うん、
従業員いっぱい抱えてるようなお店は本当大変ですよね。
みたいね。やっぱり、この従業員の人たちの生活を考えるととか、やっぱりその、お店としての体力を残しておかなきゃいけないから泣く泣く休んでねっていうね、従業員の方のそのアルバイト代とかそういうのも蓄えておかなきゃとか、あとやっぱり意外とそのさっきも言ったけど、仕込んで履けなくて捨てなきゃいけない食品ロス的なものが結構痛いっていう話もあるので、やっぱりね、まあ開けとけば意外と食うんじゃないみたいな話があったりもしたんですけど、実際それもあったらしいのね。結構早めに周りが閉めちゃって自分のお店だけその一角で空いてるっていうので、ちょっとプチバブル的な人入りがあったっていう話も聞いたんですけど、そういうところでも、先週かな、ぐらいからもうバッタリ、
そうですね、本当あの緊急事態が出てから、急にバッタリですね
っていう風になっているみたいなので、やっぱりね、やっぱりそういう現金商売のところはすごく厳しい状況にはなってくだろうし、まあそれに限らずね、業種限らず、まあこれからだよね、大変なのはね、なので、まあできることをこう、このタイミングでもそういうサービスとして一応受付があって、お店がもう少ないながらもまあ登録されていて、そういう応援ができる状態になってるっていうのはすごく動きとしても早いし、その内容としてもね、面白い、興味を引かれる内容だと思いますので、
そうですね、
でチェックしてみていただければ。そしてまた同じようなね、なんかそういうみんなで応援しよう的な何か流れが作れるようであればね、いろいろチャレンジしてもらえるといいかなと思います。
はい。
で、そのテイクアウト系なんですが、
おいおい、
今日確定申告おおよそ目処をつけて、なったら食うぞ、
お
食べました、
お
ラーメン、
はい、
つけ麺、
僕
イケメン
言っちゃった
食べましたよ。
はいはいはい。
これたまたまって言えばたまたまなんですが、東京の中延、なんて言ったらいいの、品川と横浜の中間ぐらいにあります、はい、中延駅の駅からすぐそばにありますタガノというお店、
はい、
超人気らしいです、何回かチャレンジしたんですが、
はい、
1回目はもうご飯食べた後だったんだけど、その偵察に行ってみようぜっていうことで、
ああそういうこと、はい、
なんかすごい並んでるって話だったから、どれぐらい並んでるのかで、時間を外したら食べれるんじゃねえみたいな、ちょっとまあ前通ってみようかみたいな、仕事の途中ちょっとだけ迂回をしまして覗きに行ったことがあります。
はい、
全然人並んでないんですよ。
ほ
ら、あれと思って、これだったらいけんじゃねっていう話でその日は帰りまして、で、今度はご飯食べてない状態です、
で、まあ、なんか食べた状態でも行くのかと思った。
あ、まあまあね。ああ、その時ね。いや、まあ一応仕事も大丈夫だったので。
なんだなんだ。
なんかもう、その、なんだろう。お昼休みを取っていられないので。
はいはい。
まあ、これならいけるじゃん。 じゃあ今度来ようよっていう話になり、
はい、
食べないで、お昼外れてる時間、お昼我慢して、
うん、
あの時間に行けば並んでないし行けんじゃんっていうことで行ってみました、
はい、
やっぱ並んでないんですよ、
うんうんうん、すごい。
おおって駐車場探してる間にちょっと待てと、よく見たらお店が開いてないんですよ。
あら
おお、もう2時ぐらいに閉まっちゃうんだって。
ああ、
超人気すぎて、
うん、
お昼2時ぐらいまでの営業で下手したら麺がなくなり次第終わりみたいな。
はいはい、なるほどね。
営業時間がすごい短い、それぐらい人気なお店なんですって。
あ
で、まあ、実はそこへ入り込んでる業者さんと知り合いまして、そんなたまたまね、そう、なんかあそこの美味しいらしいよね、一回行ってみたいんだよねっていう話をしてたら、うん、じゃあ今度買ってきましょうかと。
おお、すごいすごい。
はい、買ってきましょうかってどういうことみたいな、
うん、あ、確かに、
テイクアウトがありました、
うん、
ここさっき言ってたようなことではなくて、全部冷凍です。ただ言ってた通り、麺、スープ、チャーシュー、メンマ、個別になっております。
おお、はいはい、
全部冷凍です、
うん。
で、作り方、手書きの A4 ペラが一緒に入っています、はいはい。で、まあ作り方としてはスープを湯煎してくださいと、
うん、
15分ぐらいかけてじっくり温めてくださいと。で、チャーシューメンマに関しては、1、2分湯煎、
うん。
で、まあなのでスープと、そのタイミングを合わせて逆算して投入してくださいと、
うん。
で、麺は生麺です。凍ってはいるけど。
お
ー。で、これは、ほぐしながら茹でてくださいと、
うんうん。
で、まあ、今回中華そばと辛いつけ麺を2種類いただきました。
はい。
で、辛い中華そばは2分から3分だった。2分半から3分半か。
うん。
麺の茹で時間です。で、麺が、中太ぐらいかな。で、つけ麺の方は少し太めです。やっぱり、まあ、一般的なつけ麺のイメージしてもらえれば。なので、こっちは8分から9分の麺の茹で時間でした。で、麺自体は太さは違うものの一緒じゃないかな。なんか全粒粉が入ったような結構かすい多めの麺な感じでございます。で、まあこの A4 ペラに書かれている通りに作りまして、出来上がったのがこれとこれ。チャーシューはね、バラとロースっぽいのと2種類1枚ずつ入ってます。これ写真はちょっとそれぞれ偏ってロースだけとかバラだけとかになっちゃってますが、の中華そばとザルに入っているのがつけ麺でございます。
はい。
まあこれ冷凍っていうのは初めてかなでしたが、
うん、
かなりいいです。
かなり。
まあお店で食べたことないから再現率っていうと、うん、言えないんですけど、
うん、
買ってきたものとか、そのコンビニだとか冷食のやつとかチルドのやつとかっていうのとはちょっとやっぱり違う、
うん、
かなりレベルの高い仕上がり。見た目がね、自分家の家の丼とかだったりとかするし、ちょっと小分けで食べちゃったから、
うん、
まあ、それっぽくない感じにはなっちゃったんだけど、麺のシコシコ感とかスープの感じとか、か かなりクオリティ高いです。
へえ、
結構いい仕上がりします、うん、いや冷凍でもこんだけなのねっていういい感じです、
うん、
まあ中華そばからいきますと、かなり魚介系の出汁が効いておりまして、あ、うん、でね、それぞれ全部ビニールのパウチっぽい感じ、
うん、
レトルトっていうんではなくてビニールで中が見える状態、
うん、
なんだけどそれぞれのビニールの質感がちょっとしっかりした厚みのある感じのビニールに入ってる感じ、
うん、
でスープもやっぱりあの透明なビニールなんだけど、これはね、なんていうの、ジップロックじゃないけど止められる
風
できる、ね、はいはいはい、でなおかつ密閉されてるからハサミで一回切ってその二重のやつをか
けるよ、そこまでやっぱちゃんとなってるんだ、
うん、感じなんですけど、この中華そばの方にはスープの中に出汁の袋が入ってました。もう、一人前につき一袋入ってる感じ、
うんうん、
でこの出汁袋は召し上がる前に取り出して捨ててくださいっていう書いてあった感じで、冷凍の状態だったんで油が白くなってるんですけど、
うん、
そこそこ油も入ってるのかなっていう感じでした。で、もう開けた瞬間、あ、魚介系なのねっていう、
うん、
かなり出汁の香りが、で味も結構しっかり濃いめかな、
うん、
で、その出汁がこうがっつり効いてる感じがするので、まあ、あの濃いめといっても塩辛いんではなくて出汁が濃い感じ、
うん、
なのでもう口の中にふわっと広がる感じはなかなか美味しいのと、
うん、
この全粒粉入りの麺が思ったより、まあ、活水多めかなって思ったんだけど、やっぱりこう食感がすごくね、あの、つるしこなんですよ。
おお。
なので、もうちょっとなんか低活水でもいいのかなっていうようなイメージがあったんですが、
おお。
で、それが感じたのが、つけ麺の方。
うん。
もう、水でこう、ぬめりを取ってくださいとか、丁寧に。説明がいっぱい書いてあるんですが、その通りやっていって、ザルで揚げるともうピッカピカで綺麗でね、
もうそのままこの麺の
美味しい。うん。日本そばっぽい感じにも見えると。うん。でも、なんて言うんだろう。つけ麺のって、加水少なめの麺とか多いよね。なので、こんだけ高水な感じの麺って、つけ麺で珍しくないかな。
まあそうですね、最近のつけ麺では珍しい、昔は多かった気がしますけどね。
ああ、そうか、そうだね、うん、なんですが、まあ結構しっかり加水多めな感じの麺です。なのでつるしこで、すすり心地はいいんですけど、
うん、
噛みしめた感じの時もうちょっとなんか香りが立つかなと思ったんだけど、なんか喉越しを楽しむタイプかも、
うん、
っていう感じです。で、意外だったのがつけだれ、これ辛いつけ麺ではあるんですけど、
うん、
とはいえっていう、なんだろう、いわゆる、最近のつけ麺の出汁あるじゃないですか、うんうん、豚骨魚介とか、
はい、
ああいうやつの辛いやつかなって勝手に想像しちゃってて食べたら、
うん、
全然違います。シビカラ系、
おお、はいはい、
どちらかというと中華っぽい感じの出汁、
うん、見た感じなんかすごいサラサラしたつけ汁に見えますけど、
サラッとしてます、
うん、
サラッとしてて、小袋で花山椒もついてるんですよ。
おお。
なんだけど入れなくても結構山椒効いてます。結構辛いし痺れます、
うん、
っていう感じのつけだれだったので、なんかそのつけだれとこの麺っていうのが、
ああそういうことか、
うん、 あのどっちも美味しいんだけど、うん、組み合わせが僕はもうちょっと違ったかなっていう、ちょっと変にイメージが先行しちゃってたのもあるんだけど、うん、あの中華そばと全然違うから余計かな。で両方同じタイミングで食べたから余計そのギャップを感じてしまうのかもしれない、はいはい、この中華そばのイメージとは全然違うつけだれです。この中華そばの魚介のスープに辛くしたっていうのとは全然多分
違うんですね。
根本が違う感じです、なので、この麺に合うのは中華そばのスープかな。僕はこれが美味しかったなっていう感じなので、つけ麺はちょっと好みが分かれるのかも。僕はちょっと違ったかなっていう感じ、
うん、
麺はこの吊るし粉のやつは美味しいので、今度ね、鴨、豚鴨つけそばっていうのがもう一つあるのと、ごま辛つけそば、あと試せてないのが2種類あるので、それもタイミングを見てチャレンジしてみたいと思います。
まずはあれですよね、でもお店で食べてみたいですよね。
まあそうだね、行けたらね、うん、でもちょっとね難しそう。結構もう開店の時点で並んでなかったら食べれないかも。
ああそんな感じなんだ。まあでもそうですよね、うん、
だしなのでちょっと、うん、その状況が変わらないと僕は難しいかなっていう感じと、まあ今この状況だと、ね、
まあまあ
ね行列できないだと、あで違う、あのねこれ届いた日に言われたのはお店閉まってます今は。
うん、あら、
そのコロナの件で自粛してるそうです、うん、ただこのテイクアウト用のやつは、作っているということなので、
うん、
お持ち帰りはできるそうです。ただお店で食べるのはしばらくできないみたいな状況がね、早く良くなってお店で食べれる日が来るといいんですけど。
そうですね、
そういうことのようなので、まあこう気になっていて食べれなかった方、あるいは実際お店で食べて好きな方、テイクアウトありということですので、ぜひお試しください。
はい、
こういうお店が出している、まあ、お店コラボみたいなのね、コンビニとかのやつでは食べたことありますけど、
うんうん、
お店が直接出しているこういうやつっていうのを初めていただきましたが、いや、かなりレベルが高いんだなっていうのを、うん、知りましたという感じ
で。これでいくらぐらいなんですかね。
ごめん、正確な金額忘れちゃったんだけど、中華そば850円だったと思います。
あら。じゃああれなんだ、お店で食べるより高いんだ。
お店いくらになってた？
お店今ホームページ見ると750円。
あー、つけ、辛つけ麺は、
辛つけ麺が880円。
あー、じゃあごめん、どっちだか分かんないな。でももしかしたら辛つけ麺の方が850円だったのか、うん、ちゃんと知らないですね。ちょっとね、頼んでまとめてお金を払っちゃって、どっちがどっちだったか忘れたのに、800円だか850円だかみたいな話をしていたので、ちょっといろんな他のメニューの金額とか入っちゃってて、
うん、
ただでもそれぐらいの金額、お店と変わらないかちょっと高いか、そんな感じの。
あ、でも手間はかかってますからね。
うん、あのね、仕方ないですよね。多分大変だと思う。うん、それぞれの袋入ってて、それぞれなんだろう、封してっていう感じなの。このチャーシューとかもね、なんて言うんだろう、真空ではないんだけど、パウチっぽい感じのしてて、うん、要は、なんか入れてるだけっていうんじゃなくて、しっかりその閉じてある感じだったりするので、多分、で、それぞれの袋ペラペラじゃなくて、しっかり腰のあるような厚みのある袋に入ってるから、袋代、まあ、細かいことで言うと、袋代もちょっと、しっかりしたもの使ってるな。
そうっすよね。
っていうのとね、まあ、湯煎するからっていうのもあるのかもしれないけどね。うん、っていうの と、まあ、一個一個パウチみたいなのしてるし、みたいなのから考える手間もかかるし、時間もかかるかなっていうね、感じなので。まあ、なおかつ、その、なんだろう。これで、まあ、通常の減ったお客さんで、なおかつ、その、補填っていうかね、穴埋めをしようとしたら、やっぱり、そんなに安くはできないだろうし。
できないですよね。うん。
なので、もうこういう、確かにね、ちょっと、ああ、結構いいお値段ね、とは思ったものの、食べてみたら、いや、これなら安いかもって思った。
うん。
っていうぐらい出来は良かったです。なので、多分、まあ、味の好みがあるからなんともですけど、
確かにね。
好みが合えば、高いとは思わないかもなっていうぐらい出来は良かったので、まあ、お近くで購入可能な方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか、ということと、まあ、これからこういうお店がいろいろね、さっきも話してましたけど、出て、来るかもしれないので、
うん、
こういう感じだったらちょっといろんなところをチャレンジしてみてもいいかなって思うぐらい、ちょっとは初めての試みではあったんですが、
うん、
出来が良かったのでいろんなお店の機会があれば試してみたいなというふうに思いました、
うん、まあ、それこそ前からあるサービスなんですけど、
うん、
宅麺っていうサービスがあって、
うんうん、
通販なんですけどね、
うん
うん、それなんかは結構その有名店が通販で買えるっていうのであるので、うんうんうん、まあそれも試してみるのも、
うん、
ありかなと。ちなみにそれがね、一食1000円ぐらいですね、やっぱり。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。うん、
まあ、ね、通常の時だったらね、それぐらい払うんだったらお店で食べたいよねっていうところではあるんですけど、まあ、そうか。たりとかね、実際お店で食べれる状況じゃなかったりっていうのを考えると、まあ、それぐらいの金額ちょっと高いといえば高いけど払ってもっていう感じはするので、うん、そうだね。それで言うとお店が出してるそういうお店の名前の出ている生麺の箱に入ったようなやつあるじゃない、
はい、
土産屋さんとかで売って
そう。ありますね。
ああいうのは食べたことあるけど、
うん、
いや全然こっちの方がいいわっていう感じ。
へえ。
うん、っていうぐらいこれはちょっと出来が良かったかな。
まあ、スープなんかお店のそのまま入れてる感じなんでしょうからね。
うんうん、
うんうん、味、店の味にすごい近いんじゃないかな。
うん。
うん、
なので、あ、そう、ああいうのって結局さ、濃縮タイプのやつ、ちっちゃい袋に入ってて、うん、お湯で薄めてとかじゃない、
うん、
これをそのまま温めて丼に移すだけだから、もう本当にお店の状態に近いんじゃない、
ね、うん、
ね、あるし。っていうことで。
試してみよう。
うん、こういうのがね、いろいろ出てくると思うので、よかったらちょっと、まあちょっと高くても、お店の支援になればって思って、うん、チャレンジしてもらえると嬉しいなと思います。
はい。
ということで、テイクアウトチャレンジしてみましたの回でございました。
はい。
はい。
なんだかんだもう1時間過ぎてます、ね。
あ、っちゃいますか。じゃあちょっとだけシャープラジオ行きましょうか。
はい。
はい。いきます。シャープラ
ジオ。2月2日。
2日。はい。お待たせしてしまいましたが、熊さん。
はい、
我慢できなくなりつけ麺真田、あと北千住さんへということで、大山鳥つけ麺三種の肉切り、じゃあ三種の肉切り落としトッピング、ハードかっこ泥、過ぎないつけ麺が、太麺をスルスルと喉に運び心地が良いという、の、あ、じゃあ、喉に運び心地が良いから、
うん、
ゴロゴロした切り落とし肉が最後まで飽きさせない楽しさ、2月6日から木曜日の夜のみ夜泣きそばが始まるみたいで楽しみですということです。
肉がやばいっすよ
すごいすごいこれ、
これは我慢できないですね。確かに
これは、まあでもこれ確かに飽きさせないって、って思ったけど、これは飽きなそう。 いろいろ楽しそう。
肉は肉でいろんな部位がありますこれ。
ぽいね。
いや、チャーシューっぽいのとか。
塊で焼いたのを角切りにしたみたいなのとかね。うん、これはうまそうだ。
これはうまいな。メンマも太いし。
だから麺もあれだね。やっぱ、電流粉っぽい感じのと。あ、お、じゃあこれ、手前鶏か。鶏の、チャーシューっていうか、鶏のグリルチキン的な、やべえ。すげえうまそうだ。出てきた。ああ、まあそうだよね。大山鶏だし、3種だ。
鶏だ、鶏だ。
やんまそう。ありがとうございます。で、2月3日、イクラムさんが130回聞いてくださっております。ありがとうございます。はい、で、僕のまこちゃん。
はい、これはいつもの春馬です。
春馬。
はい。
相変わらずでけえな、俺。はい。で、2月7日、さだひろさんが、こんな時期に夜食、すみれのカップ麺。うん、やべえ、なんか、文字でやばい。すみれ食いたくなってきたな。
ちょっと写真もないのに。
ちょっと最近すみれ食ってないから、ちょっとすみれ。はい、ありがとうございます。で、竹藤さん。
はい。
安定の家系、ネギ、中。どのラーメンにも、ゆで卵がつく。そのままも食べれるが、ラーメンが来た時に麺の中に沈めるのが吉。ああ、ゆで卵食べ放題屋さんなんだ。
そうですね。どこのかわかんないけど、家系。
あ、そうだね。そう言われるところの。
お店の名前がない。
うん、まあ。でもなんか色が薄っぽいな。なんか、スープの色が明るいのと、うわ、このネギすごいな。
すごいですね。
この山盛りネギ、ふんだんに。
あ、お店の名前書いてあった。三つ屋、光の家。
どこに書いてあるの？
そのツイートを、うん、個別に開いて、見ると、下の方に、
名前がありました。ここだ。はいはいはいはい。光の家で、光屋三つ。
光屋なのかな、
光るに家です。
うん。
はい。
横浜ですね。
いや、近いのか。
西区。
うん。ゆで卵食べれるなら行きてえな。
そういう基準まあまあいいでしょう。まあ、
このネギもいいしね。
うん、
ありがとうございます。
はい、
続いて、プイグさん。
うん、
家から近いというだけで美味しさ2倍。あ、それなんか分からなくもない。ちょっとそれはポイント高いもんね。ということでこれ
大切なハッシュタグがついてますよ。
ラーメンはしこ
い、うん、
はい、そうです、ラーメンはしこいんで、はい、ここぞというたびに食べましょう。
はい、
はい、ということで、担々麺がね、これ
そうですね、
やっぱりね、なんか、うん、肉味噌が乗ったスタンダードな担々麺でございます。
はい、
美味しそう、ありがとうございます。で、まこちゃんが、
ああ、これあれですわ、山形の AUGM があった時だ。
うんうんうん
うん、
何ラーメン、シューちゃん
シューちゃんラーメン。これは山形の駅前の飲み屋街、
ほうほう、
にあるラーメン屋なんですけど、まあ、取り立てでこれがうまいっていうあれじゃないんですけども。
はいはいはいはい。
飲んだ後に、お酒飲んだ後になんとなく食べたくなる。
ああ。うん。そうね、なんかそれ、いろんなとこにありそうね。
うん。
なので、ね、川崎にもある。
うん。
格別うまいわけじゃないんだけど、お酒飲んでいくから、で、なんかもう、そこっていう、決まった流れができてしまう的な、
うん、
飲んだ後はまあじゃあそこで食って帰るかみたいな、いろんな飲み屋街にそういうラーメン屋さんってありそうね。
ありますね、
きっとね。
その一つがこのしゅーちゃんラーメン
っていうところ。これチェーンなの？
チェーン、そうですね、山形の中で何店舗、5、6店舗あるかな。
おお、まあ山形のソウルフードなわけですね。
うん、南米ソウルフード。
のあそこノンペイがつくのね、うん、ノンペイがつくソウルフード、うん、
でもこの時はこのお店には行ってないんですよ。
そうなんだ、
うん、その次の写真、お
藤田さん
面倒だっていう、面藤田って書いて面倒だ。
あ、へえ、うん、あ、それはダジャレ的な。
あ、それもか、うん、お店に書いてますね、どうだって。
おお。でも一応、でも本当にどうださんなの？
面倒、いや、藤田さんです。面藤田だけど、あの、読み方は面倒だ。
うんうん。
うん。ここはね、あの、つけ麺がちょっと濃厚つけ麺だったり、
おお、
あの、中華そばが結構あっさりというか、独特な美味しさがあり、
へえ、
うん、ここはね、飲んだ後っていうよりかは、
うん、
シラフの時に食べても美味しい、
ご飯飯的な、ご飯なっていう感じ、
うん、でも僕はもっぱら、あの、山形駅前で飲んだら、ここに来ますね、面倒さん。
そうなんだ、
うん、
うんうんうん、なるほど。はい、
です。
2月8日、
うん、
青地さん、山形市中村屋で鯛だしチャーシュー麺、チャーシュー4枚も入ってる。スープは比較的あっさりで白身魚、もちろん鯛の旨味、ということ。これもあれなのかな、
AUGM に
AM 帰りっていうこと、
うん、青地さんが来られた時にお昼の休憩タイムの時に、あの、電気屋ウォーカーのコーヒーさん。
はいはいはい。
に、あの、山形のおすすめのお店はどこだって聞いて、
ほう。
で、コーヒーさんのおすすめが中村屋。
おー。
ということで結構みんなね、行ってたみたいですよ。何人かで。
なんか、あの、鯛だしとかっていうのはあれだけど、見た目だけで言うと昔からあるラーメン屋さんのラーメンみたいな、
ね。そうですね。ただね、結構いろんな出汁の、醤油ラーメンがあって、面白いんですよ。
あ、そうなの？
うん。鯛出汁だったり、普通の中華そばだったり。
へぇー、うん。そうね。
これ確かに、あの、おすすめっちゃおすすめできるお店です。
へぇー。気になるお店ですね。鯛出汁、ちょっと気になる。この見た目で鯛出汁ってどうなんだろうって感じがしますけど。気になるラーメンですね。美味しそうです。ありがとうございます。じゃあ最後まこちゃんに行ってもらいましょうか。2月8日、
はい、
コッシーさんと話してたら無性に食べたくなったのが、
その AUGM の前日前夜祭の時に、
うん、
山形のラーメン屋はどこが美味しいって話になりまして、
うんうん、
で僕は山形と言ったらやっぱりね、ケンちゃんラーメン、
はいはいはい、
うん、が好きなので、
うん、
おすすめですよと言ったんですけども、
うん、
駅からちょっと遠いんですよ、
うんうんうん、
歩いてはいけないし、
うん、
かといってタクシーで行くのもちょっとあれだし、
うんうん、
っていうので、まあ皆さんそれは諦めたんですが、
うん、
僕はその話をしてたら無性に食べたくなっちゃって
行ってみようかな。
青地さんがこの中村屋で食べてる時、
うん、
車で急いで、あの、うん、ケンちゃんラーメンに行き、
うん、
食べましたよと。
へえ、
うん、
いや、なんかすごいね、ブリブリ麺。
ケンちゃんラーメンはこれはこれでまた独特な、
うん、
本当山形、今山形ラーメンを紹介するとしたらケンちゃんラーメンが人気なんじゃないかな。
なんか一方みたいな麺、なんか
麺はね、すごい、あの、もんでるっていうか、潰してるというか、
うん、
ブリッブリなんですよ、
うんうんうん。
で、スープはスープで煮干しがすごい効いてて。
あ、煮干し系なんだ。
うん、
結構澄んだスープですが。
うん、澄んだスープだけど結構濃い。
へぇ。
煮干しも濃いし、まあ、味もね、濃い薄い自分で注文できて。
ほうほう、濃いめとか言える。
そうそう、油も、あの、うん、多め少なめ。
これ丼の
上の方に白いのがあるんですけど。
あ、これがやっぱそうなんだ。
これ、腹油。
へぇ、
背脂じゃなくて腹油。これも、あの、ありなしで選べる。
え、お、油多めっていうのはこの腹油が多めっていうの？
油多めはこの液体の方、
スープの方、
それの別にあの身入り、身が入ってる入ってないで選べるんですよ。
ほう。
通常は身なしなんだけど、身入りっていう風にすると腹油が乗ってくる、うん、
へ
っていうオーダーをね全部券売機でできるので、
へえ、
うん、あーって言ってたらすげえ食べたくなってきた。
いやーでもね、俺この油はどうなの、そのスープの油が多めとかっていうのはなんとなく想像ができるんだけど、うん、この腹油ゴロゴロ入った、
いやうまいっすよ腹油、
そのまま食うのパクって、
まあそのまま食ってもよし、スープと一緒に食べてもよし、うん、麺と一緒でもよし、甘くて美味しい、体には悪い
油の塊だもんね、
うん、
そうなんだ、これはどう、なんか油そばとかあの二郎系とかで乗ってる油とかってなんかスープに溶かしちゃえばって思うんだけど、うんうん、こういう塊になってるやつをそのままタクって食べるっていうのはなんか想像ができなくて、
あまあまあ確かにね、
超ジャンクだね。
僕もでも子供の時はあのすき焼きとかやるときに最初に牛脂
はいはいはい
やるじゃないですか、あれうちの親とか兄貴がよく食ってたんですよ、好きで、あれを食べるなんて信じられないとか言ってたんですけど、
うんうんうん、
気持ちが今わかりますよあれが美味しい、
なるほどね、
体には悪い、
なるほど、
はい
はい、ということで、まあ、ちょっとあのね、シャープラジオなかなかこう開けづらくなってきちゃったかなっていう、
ね、
ところがあるんですけどね、
う
ん、まあ、カップ麺とかその先ほどのテイクアウトとかお取り寄せみたいなのでもぜひご紹介いただければ、こんな時だからこそねこういうのも食べれるんですよみたいなのがあればぜひご紹介ください、
はい、
ということで、大変ですがみんな頑張っていきましょう。お届けしましたのは、はい、ハンスケと
マクオでした。
ではまた次回。